Mabuhay from the lovely and wonderful people of the Philippines.
フィリピンから皆さんに挨拶をいたします。歴史上最も古く深遠な質問の一つは、非常に興味深いことに、カインが弟アベルを殺害して間もなく神から問いに対して問い返した言葉です。私が弟の番人でしょうか。これは主の御心を実践しようとする人であれば、真剣に検討すべき質問です。アルマはこの問いに対してこう答えています。あなた方は神の羊の群れに入って神の民と呼ばれたいと願っており、重荷が軽くなるように互いに重荷を追い合うことを望み、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望んでいる。主イエス・キリストの弟子として、私たちは兄弟姉妹に関心を持ち、奉仕する責任があります。良きサマリア人の例えを話すことで、主は敵を言い伏せただけでなく、ご自身に従おうとするすべての人々に偉大なことを教えられました。私たちには、人に良い影響を及ぼす必要があります。奉仕は人種や皮膚の色、地位、様々な人間関係とは関係なく行うべきものです。なぜなら、弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めなさいという戒めに条件は一切ついていないからです。有意義な奉仕を行うためには、入念に計画を立て、委員会を組織しなければならないと考えている人が大勢います。そのようなプロジェクトは、奉仕の機会を提供してはくれますが、今日必要な奉仕のほとんどは、日常的な人間相互のつながりの中に見出すことができます。そのような機会は、通常、家庭や地域社会、そしてワードで見出すことができるのです。C.S. ルイスの悪魔の手紙の中で、大悪魔スクールテープが甥の見習い悪魔であるワームウッドに与えた次の助言の中に、私たちを苦しめる共通の問題が描かれています。君がどれほど努力しても、人間の魂のうちには悪意と同様憐れみの心も存在している。大切なのは、彼の悪意を毎日顔を合わせる隣人たちに向けさせ、憐れみの心を彼があまり密接に接していない遠くの人に向けさせることだ。そうすれば、悪意が現実的となり、憐れみは想像の上でしか存在しなくなる。この問題への処方箋は、有名な賛美歌の歌詞の中に書かれています。人の重に軽くして、我が手貸したるか。病みて疲れし、物助け。そこに我、おりしか。天の夢より覚め、良きこと行え。計り知れざる喜びあり、愛と義務の恵み。次の話は、私が実際に経験したことです。この出来事を通して、簡単な奉仕が与える人と受ける人とをどのように祝福するかを学びました。天の御父は、私たちが一人取り残されることのないように、大切な決断の時に愛にあふれた助け手を送ってくださいます。これらの人々は模範と忍耐、愛によって助けてくれます。私はそれを経験しました。千人宣教師として伝道に出るという決断は、とても大切な決断でした。決断を下すのにかなり長い時間がかかりました。どちらの道を選ぶべきか悩み苦しんでいた時に、家族、友人、真剣指導者が助けの手を差し伸べてくれました。私を激励し、数えきれないほど多くの祈りを捧げてくれました。伝道中の姉がいつも手紙をくれ、励まし続けてくれました。今でも私は人々から支えられています。誰もが同じような経験をしていることでしょう。私たちは皆、天の家に戻れるようにある程度互いに依存し合っているのです。福音を分かち合うことは、私たちと信仰をことにする人々に対する奉仕する最も深い方法の一つです。子供の頃に知り合ったフレッドおじさんの話をしましょう。私が6歳の頃、彼は私にとって悪夢でした。フレッドおじさんは いつも酒に酔っていました。彼の趣味の一つは私の家に石を投げ込むことだったんです。私の母は料理がとても上手だったので、私たちの小さな支部の独身会員たちをよく家に招きました。ある日、この会員たちがフレッドおじさんと仲良くなり、彼を私の家に招待しました。私はゾッとしました。家の外ではなく中に入ってくるんです。そのようなことが何度かあり、彼らはおじさんを説得して宣教師の話を聞くところまで導いたのです。彼は福音を受け入れ会員になりました。その後彼は宣教師として働き、名誉の帰還を遂げ教育を受け、神殿で結婚しました。今では義にかなった夫、父親、そして真剣指導者です。今のフレッドおじさんを見れば、かつて彼が6歳の男の子に悪夢をもたらしていたなんて想像できないでしょう。私たちがいつも福音を分かち合う機会に気づくことができますように。私の母は必要なものを与えて人を助ける偉大な模範でした。母から大切なことをたくさん教わりました。私の人生に最も永続的な影響を与えた教訓は、我が家を訪れる貧しい人は誰でも助けるということです。多くの人が私の家から食べ物、衣類、そしてお金すら持っていくのを見るのは私にとって嫌なことでした。幼く私、貧しい私にとってそれは見たくはない光景でした。自分の家族の分でさえ十分でないのに、どうして他人に与えるのだろう。自分の生活を優先してはいけないのか。快適な生活を送ってはいけないのか。私にはそれがずっと疑問でした。母の教えが理解できたのはずっと後になってからのことでした。母は重い病気に苦しんでいた時ですら、困っている人々に与えることをやめませんでした。それゆえ、善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。人に仕えるために大きなことをする必要はありません。周囲の人々を慰め、鼓舞し、励まし、笑顔を送る、そのような何気ない行動こそが必要なのです。人に奉仕する機会をいつも見出せますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。